おはようございます。5月に入り日々暖かく、また夏日もありましたが、朝晩はすがすがしい季節となりました。外出がまだ制限されているのは残念です。しかし新型コロナウイルスが新しい形に変わり、感染がより強くなったことが報道され、自粛や高い警戒が求められるのはやむを得ません。対策に長期間にわたって日夜戦っておられる医療や関係各機関の方々の犠牲的な活動と労苦があったかあってこそ、私たちは安心した生活を送れるのだと感謝いたしたいと思います。一日も早い収束の兆しをと願い祈っております。私たちが安心して平和に生活できるのは、どこかでどなたかが代わりに痛みを負い、犠牲を担ってくださるからだと気づかされます。教会では今週も死から復活されたイエス様が40日間弟子たちや人々と共に過ごされたことを覚えて過ごしています。イエス様は人の代わりに私たちのために犠牲となられました。慈しみ深い正しい神様の前に残された責任でした。神様からの愛の絆を捨てた責任、また隣人との関係を傷つけてしまった責任でした。それを人に代わり、イエス様ご自身が引き受け担われました。ご自分の命を捧げて、父なる神様に私たちの罪の許しを取りなしてくださいました。十字架の苦しみと死でした。イエス様はこれで終わりではありませんでした。墓に納められた後、復活されました。悲しみに沈む弟子たちや人々にたびたび復活のご自身を表され、励まされました。その40日間でした。今日の聖書箇所にあるマタイによる福音書28章20節です。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。復活の主イエス様は弟子たちを新たな使命にお遣わしになります。イエス様が約束されました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。創造主なる神様がそうなさったように、御子イエス様も新たにお使わしになる時には必ずと言っていいほどにおっしゃいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ご自身の道から見姿を表され、私たちは一人ではない、恐れることはないと励まされます。イエス様が人として誕生された時のお名前がインマヌエルでした。その意味は、神は我々と共におられるでした。その通りを弟子たちに、また私たちになさいました。私たちは孤独ではないのです。神様のもとに迎えてくださるのです。共に生きてくださるのです。先月末、50年ほど前、月面に人類が初めて着陸したアポロ宇宙船の飛行士3人のうちの1人が亡くなったと報道されました。月面着陸船をサポートし、一人で月を回っていた宇宙飛行士でした。地球から遠く、しかも一人で。 歴史上最も孤独な男と呼ばれました。月面では船長ともう一人のバズ・オルドリン飛行士が着陸に成功しました。オルドリン飛行士はクリスチャンです。許可を得て交信スイッチを切り、月面で聖餐式を行い、聖書の御言葉を読みました。イエス様がおっしゃったお言葉です。ヨハネによる福音書15章5節です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。月面でイエス様と共にあることの素晴らしさを明らかにしたのです。回顧録に彼は、地球に帰還直前、さらに聖書の詩篇を心の中で復習したと語っています。心の中で復唱したと語っています。地球から遠く離れ、宇宙の中で人間の小ささを知ります。しかし、人間と共にいてくださる神様の偉大さを感じたのです。詩篇8編4節5節です。お聞きください。あなたの天を、あなたの指の技を、私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。宇宙のどこまでも共にいてくださる大いなる神様です。もう一つのことを思います。月面着陸でアームストロング船長が全世界に発信した言葉です。一人の人にとっては小さな一歩だが、人類にとっては巨大な飛躍である。素晴らしい歴史的メッセージです。そして今、私はこんなふうに感じています。私たちがどのような小さな一歩でも信頼して踏み出すなら、私たちと共におられる創造主なる神様は巨大な飛躍を一緒にしてくださるのだと感じました。あまりにも大きく見えない神様の御手は、信頼し従う者に働かれるのだと励まされます。私たちへの慰めと力づける言葉に聞こえます。さて、復活された主イエス様は、二十節、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束なさいました。そして、弟子たちにこうおっしゃいます。十九節、二十節。だから、あなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。まず出て行きなさい。一歩を踏み出しなさい。そしてすべての国の人々に主イエス様の十字架と罪の許しを伝え、復活の喜び、平安を分かち合いなさい。また、聖書の教えていることを守り、祝福を豊かに受けるように進めなさい。イエス様は、弟子たちを励ますとともに、期待され、求められました。ここで、イエス様は弟子たちに行動を起こす前に、しばらく備えるように、時間も与えられます。私たちも行動を起こす前には主に祈り備える余裕が与えられています。これは必要なことです。 日野原記念アゲウェイ校協会は今年創立58周年を迎えます。その5年前です。日野原善介牧師と百合夫人はすでに栃木県真岡市に開拓伝道を始められていました。一歩を踏み出されていました。さらなる備えとしてアメリカを訪れます。長い船旅です。ご帰国の直前、善介牧師が召されます。百合夫人は一人となられ、ご遺骨を抱えて帰国されます。またどこに行くべきか、5年間祈られ、神学校で学び備えられました。新たに開拓伝道を始められました。それが教会の始まりでした。どこに行くのか、先がどうか、わからないのです。私たちには予測はできないのです。百合牧師は説教でこう語られました。私たち人間にはこれ以上のことは知ることはできないのであります。なぜなら世の終わりの秘義は神の知恵の中に収めておられるからであります。恐れと希望を持って目を覚まし、祈りを持ってその日その時を待ち望んでいきましょう。こうおっしゃいました。イエス様に信頼して歩まれた証言でもありました。そこには確信をお持ちでした。それはイエス様のお約束です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。皆さんお一人一人は主の大切な器です。役割を与えられたかけがえのない方々です。教会をこの地に立て上げるために必要なお一人一人です。イエス様はそのまま眠らせたままにはなさいません。ご家族のために、地域の方々のために、子供たち、高齢の方々のためになど、イエス様の十字架による罪の許しと復活の喜びを伝えるためにお使わしになられているのです。私たちのうちに働いている復活の主の喜びと輝きがお互いを励まし、人々の心に働かれるはずです。恐れることはありません。私たちではなく主イエス様が働いてくださるからです。20節、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。復活され、私たちと共に歩んでくださるイエス様に心を開き、お迎えしましょう。主のなさる御業に大いに期待し、待ち望みましょう。私たちには勇気と平安をくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を愛し、神の家族に迎えられるようにご自分の命までも捧げられました。そしてその死を破り復活なさいました。私たちが新しい命に生き、復活の主と共に歩むためでした。感謝いたします。あなたを心の内にお迎えし、イエス様の救いを家族や隣人と分かち合える働きをさせてください。絶えずイエス様が共に歩んでくださる喜びと希望、平安で満たしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。